さて、今回はですね、共有してもらった Google スプレッドシートのマニュアルがありまして、これを使って AI チャットボットをセットアップする手順を見ていきたいなと。特に、ICT とかにちょっと自信がないなという先生や学生さんでも、あ、これなら自分でもできそうって思えるように、ポイントを絞って解説できたらなと思ってます。
そうですね。このマニュアル、Google スプレッドシートと、あと、AppScriptっていう、まあ割と身近なツールをうまく組み合わせてますよね。
はいはい。
一見なんか難しそうな AI チャットボット作りを、こう、ステップバイステップで進められるように、工夫されてるなと思います。
じゃあ早速ですけど、そのテンプレートをコピーするところから、実際にチャットボットが動き出すところまで、一緒に流れを追ってみましょうか。
はい、お願いします。まず最初のステップは、まあ、土台作りというか。
土台作り。
ええ。マニュアルに書いてある、コピーで終わる URL、これにアクセスして、スプレッドシートのテンプレートを、ご自身の Google ドライブにコピーします。
ああ、なるほど。コピーを作成ってボタンをクリックするだけですね。
そうです。それだけです。非常に簡単ですね。
これは、もうこのコピーした時点でチャットボットを動かすための、なんかプログラムみたいなのも入ってるんですか？
あ、その通りなんです。アップスクリプトっていうプログラムがもう、埋め込まれてるので、必ずこのテンプレートから始めてもらうのが、大事なポイントですね。
なるほど。
で、次にコピーしたシートを開くと、初期設定っていうシートがありますので、そこに、まあ、学年とか組、名前、あと、ログインに使うパスワード、数字4桁とかですね。そういう情報を入力します。
はいはい。
あと、評価基準シートっていうのもあるので、そこもまあ、例に従って入力していく感じですね。
ふふ。ここで使う人ごとの情報とか、もしかしたらチャットボットの応答に関わるかもしれない、そういう基準を決めていくわけですね。
そういうことです。これで、まあ、システムを個々人に合わせていく準備が整うと。
なるほど。
さて、次はですね、ちょっと専門的に聞こえるかもしれないですけど、Apps スクリプトを開くというステップです。スプレッドシートのメニューの拡張機能から選びます。
Apps スクリプト。なんかこれがチャットボットの、心臓部。みたいな感じですか？プログラミングとか自分で書いたりする必要が？
心臓部あるいは、まあ、頭と言った方が近いかもしれませんね。でも、心配いりませんよ。
あ、そうですか。
はい。マニュアルにコード、つまりプログラム自体はもう準備されているので、自分でゼロから書く必要は、まあ、ほとんどないです。
ほうほう。
主に準備されたスクリプト、プログラムを実行して、こういう処理をしてくださいって指示を出す役割ですね。ここでは、個人シートの作成 .js っていうファイルを選んで、上の実行ボタンを押します。
実行、あ、なんか承認が必要ですっていう画面が出ましたね。これは何でしょう？
ああ、それですね。これは、Google の標準的なセキュリティの確認画面です。
セキュリティ？
へえ。あなたの代わりに、このプログラムがスプレッドシートのデータを見たり変更したりしてもいいですかって、Google が確認してきてるんですね。内容をまあ、ざーっと見ていただいて、許可をクリックしてください。
はい、なるほど、なるほど。スプレッドシートを操作する許可を与えると。はい、許可しました。次は、API キーの設定ですか？ステップ5。
はい、そうです。Apps スクリプトの画面の左側にある歯車のアイコン、プロジェクトの設定ですね。これをクリックして、スクリプトプロパティっていうセクションで、GM 内 IPK という項目を設定します。
API キー。これはまたなんか新しい言葉が出てきましたね。
これはですね、あなたのチャットボットが Google の AI。この場合は Gemini っていう AI なんですけど、その能力を使うための、まあ、言ってみれば、許可証とか鍵みたいなものですね。
鍵ですか。
はい。これがないと AI とこうお話しすることができないんです。で、この鍵は、別途、ご自身で取得していただく必要があります。
取得？それがステップ6の手順ですね。マニュアルを見ると、Google クラウドコンソールっていう、また別のサイトに行って、なんかプロジェクトを作って、結構手順が多い感じがしますね。
ええ。ここはそうですね。ちょっとだけ複雑に見えるかもしれません。Google クラウドコンソールっていうのは開発者向けの、まあ、いろんな機能があるツールなんですけど、
はい、
今回はそこから Gemini API を使うための鍵、つまり API キーを発行するっていう機能だけを使います。
なるほど。必要な機能だけ。
マニュアルに書いてある通りに画面の指示に従ってクリックして進めていって API キーを作成っていうボタンを押すとキーが生成されるのでそれをコピーしてください。
ふむふむ。なんか大きな工具箱の中から今回必要な鍵だけをこう取り出してくるみたいなイメージですかね。
あ、まさにそんな感じです。で、取得したその鍵はすごく大事なものなので他の人に知られないように大切に保管してくださいね。
はい。
で、ステップ7で コピーしたそのキーをさっきの Apps スクリプトのプロジェクトの設定画面に戻って値っていう欄に貼り付けて保存します。これで AI と接続する準備ができました。
おー、やっと AI とつながるんですね。じゃあ、いよいよ最終段階という感じですか？
そうですね。ステップ8のデプロイです。
デプロイ？
はい。これは作成したこのチャットボットのプログラムをウェブアプリとして、まあインターネット上に公開して URL でアクセスできるようにする作業のことです。
公開するということですね。
ええ。Apps スクリプトのエディターの右上にデプロイっていうボタンがあるので、そこから新しいデプロイを選びます。で、種類のところでウェブアプリを選択して、
はい。
アクセスできるユーザーっていうのは全員でいいんですかね？
そうですね。もし特に利用者を限定しないのであれば、全員で大丈夫です。設定したら、デプロイをクリックします。
はい。すると、ここでもう一度承認を求められることがあるので、許可してください。それが完了すると、ステップ9として、ウェブアプリの URL が表示されます。
おお、この URL がついに完成したチャットボットの入り口になるわけですね。これを生徒さんとかに教えればいいんだ。
その通りです。最後のステップ10は、実際にその URL にアクセスしてログインするという流れですね。最初に初期設定シートで決めたパスワード、ありましたよね。数字4桁の。
あ、はいはい、ありました。
あれを入力すれば、チャット画面が開くはずです。マニュアルの例だと、チャッピーっていう名前のボットが挨拶してますね。
これで一通り完成と。なるほど。意外と手順を一つ一つ追っていけば、形になりそうな感じはしますね。
ええ。
マニュアルには、Apps スクリプトの中の index.html っていうファイルを編集すれば、ログイン画面の見た目とか、最初の挨拶メッセージも変えられるって書いてありましたね。
そうなんです。カスタマイズも可能ですね。全体を振り返ると、まあ、スプレッドシートを準備して、Apps スクリプトを実行して承認して、で、重要部品の API キーを取得設定して、最後に Web に公開、デプロイ。するっていう、そういう流れでした。
いくつか Google のサービスを行ったり来たりするので、最初はちょっと戸惑うかもしれないですけど、でも一つ一つ見ていけば、 ICT にそこまで自信がないっていう方でも、なんかオリジナルの AI チャットボットが作れる可能性がありそうですね。
そうですね。特にスプレッドシートでの最初の設定を間違えないことと、あと API キーの取得と設定、ここを丁寧にやればスムーズに進められるかなと思います。
さて、こうして手順を追ってチャットボットが無事に立ち上がったとしますよね。もしあなたがこの手作りのチャットボットを使うとしたら、どんな個性とか役割を持たせたいですかね？
そうですね。
例えば、マニュアルにもあったプロンプトシート。あれを活用して、なんか特定の科目の質問にすごく詳しく答えられるように特化させるとか、あるいは、日々の学習の進め方について相談できる、なんか良き相談相手みたいな感じにするとか、そのチャットボットの性格というか知識をどういうふうに形作っていくか考えてみるのも面白いかもしれませんね。